皆さんおはようございます。1月の第3の主日礼拝日を迎えました。ここ数日は雨が続いておりますが、日中は暖かい日もあり、沖縄では20度を超える日もあったようです。健康の弱さや試みの中にありつつも、この朝の礼拝に集われた方々がいらっしゃいますが、一人一人の上に、また皆さんのご健康や歩みが守られ支えられますようにお祈りしたいと思います。この朝ともに主に招かれて礼拝を捧げることができることを主に感謝しつつ、お祈りを持って始めたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美いたします。あなたは愛する御子イエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしになられ、罪と死と滅びの中にあった私たちを救い出し、贖い出し、今神の子供として礼拝のためとしてこの朝も御前に大胆に出ることが許されておりますことを心から感謝いたします。十字架によって示された神様のご愛を私たちは知り、またそれをいただき、互いに愛し合う共同体として今そのような存在とされていることを覚えて心から感謝いたします。どうぞこの朝、私たちが捧げる礼拝が整えられ、引き上げられ、感謝と喜びを持ってあなたを礼拝することができますように、主イエス・キリストの神栄光の父に御栄えがとこしえにあるようにと祈ります。どうぞ神様、今お年を召した方々から小さな子どもたちまでこの場に集まっています。特にこの寒い時期にありましても、高齢者の方々や病の中にある方々、またこの礼拝に先立って持たれました教会学校をありがとうございます。小さな子どもたちも主の守りのうちに日々過ごすことができますように、特に貧困の弱さの中にある方々の上には神様からの守りと支えと、そして御言葉を通して慰めと励ましと平安を与えてください。この地域に使わされた教会として、国分寺キリスト教会が、そして地域にあるそれぞれの諸教会が、主をあなたを礼拝し、またそれぞれの群れがあなたによって用いられる群れとして主が整えてください。家族へ、地域へ、次世代へと、昨年のテーマもありがとうございます。新しい年となってもそのテーマは変わることがありません。なおこの私たちの群れの中で共に喜び、共に泣くという、共に神様あなたが私たちに願っておられる教会の姿の一部を共に学んでおりますが、さらにその御言葉のうちに私たちを歩ませてください。どうぞこの世界では戦いをしている国もあります。どうぞその上に神様の憐れみを注いでください。戦火コロナ禍にあって世界宣教の働きに携わる宣教師の先生方の上に、また送り出す教会や宣教団体を祝福し、さらに私たちに祈る祈りを与えてくださいますように。また今日の午後には、高松泉キリスト教会の方々が神学見学に来られますが、良きひとときとなりますように、どうぞ導いてください。祈るべき祈りの課題はまだまだたくさんありますが、あなたにお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週は第一手もての3章14節から16節を開いて、真理の柱と土台である教会、つまり教会とは何か、教会とは誰か、どういう存在とされているかということをご一緒に確認させていただきました。本来第二コリントの方に再び戻る予定でありましたが、もう少し教会についてご一緒に理解を深めたいと思い、今朝と再来週の29日の2回にわたってこのエペソ ビトへの手紙の1章15節ですね、1章の後半を通して確認させていただきたいと思います。来週はファミリー礼拝ですので、プロジェクターは用いませんけれども、週報に書かれていますように子どもたちと一緒に福音書を開く予定にしています。教会はイエス・キリストを頭としたキリストの体であるということ、神の家族であること、お互いに主にある兄弟姉妹であることを確認しました。神様によって集められた群れであり、また集まりであります。生きた信仰共同体であります。先週は引用箇所としてエフソ人への手紙の2章の19節を招きの言葉でも読んでいただきましたが、もう一度エペソ書の2章の19節をお読みしたいと思います。開いても開かなくても結構ですが、私がお読みしたいと思います。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのですとありました。エペソ書2章の御言葉であります。そして今朝の箇所は1章の15節以降を開くわけですが、今朝の箇所よりも前のところであるエペソ書1章の1節から14節を読んでいきますと、神様の深い深遠な選び、あるいは天上にあるすべての霊的祝福ですね、天の上にあるすべてのあらゆる霊的祝福などが述べられています。特に今朝の箇所において、パウロの取りなしの祈りのこの理由ですね、理由が書かれています。そしてその後にはその取りなしの祈りの具体的な内容についてパウロは記しているわけです。特にパウロの取りなしの祈りの内容は大きく2つに分けることができます。そして2つ目はさらに具体的に3つですね、分けることができますので、それはまた後から考えてみたいと思います。今日のところを読んでいただきましたように、一文一文といいますか、一節一節がとても長い言葉となっていますが、じっくりと読んでいくならば、その御言葉の奥深さと素晴らしさを共に実感することができるのではないかと思います。パウロが書き記した手紙、書簡は新約聖書の中にたくさんあるわけですが、手紙の中では彼はパウロはいろいろな祈りを神様に捧げているわけです。例えば今開いておりますエペソ書の、開かなくて結構ですけども、3章の14節から19節にもパウロの祈りが書かれていますし、聖書箇所を今申し上げますので、メモを取るかことができる方はメモを取っていただければと思います。エペソ書3章14節から19節にはパウロの祈りがありますし、ピリピ書1章の9節から11節にもパウロの祈りが書かれています。あるいはコロサイ書の1章9節から12節など、今3つ申し上げましたが、この3つだけではありません。それぞれの書簡の中で、手紙の中でパウロはいろいろな祈りを捧げています。パウロは手紙を受け取る人たちのことを心に覚えながら祈り心を持って書いております。このエペソ人への手紙はエペソの教会のみならず、当時の諸教会にも回し読みされた手紙だと言われています。その根拠としてですね、一章の一節を見ていただけますでしょうか。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスによる忠実なエペソの生徒たちへとありますが、エペソのというところを米印がありますが、下を欄外地を見ていただきますと、違本にエペソの書くものもあるとあります。主にメインはエペソの教会に対する手紙でありましたが、この手紙はエペソの教会のみならず他の地域の教会にも回し読みされたということであります。つまりパウロのこの手紙は時代を経て今を生きる私たちにも当然書かれていますし、パウロの取りなしの祈りは それを読む現代に生きる私たちキリスト者にも書かれていること、つまり祈っていパウロは取りなしの祈りをですね、時代を経て今の時代に生きる私たちのためにも祈っていると言えるわけです。そして祈りを通してパウロの愛と配慮を読み取ることができる、その麗しい祈りをここに見ることができるわけです。早速見ていきたいと思います。15節と16節をご覧ください。こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛を聞いているのです。祈るときにはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。冒頭にこういうわけでとありますように、パウロの15節以降の祈りはすぐ前の特に3節から14節まで記されている神様が与えてくださったすべてのあらゆる霊的祝福のゆえでありました。しかも15節には信仰と愛が出てきます。エペソにいるクリスチャンたちのイエス様に対する信仰、イエスキリストに対する信仰、そしてすべての生徒、信仰者クリスチャンたちへの愛をパウロは聞いていましたので、その信仰と愛は彼を感謝と祈りへと導きました。当然その信仰とはイエス様を救い主メシアとして信じる信仰であることはもちろんのこと、実際の歩みにおける実践的な信仰、さらに信頼でありました。また愛は神様の愛、アガペの愛であります。エペソのクリスチャンたちだけでなく、私たちも聖霊のお働きを通して私たちの心の中にこの神様の愛、アガペの愛を注がれ、すでに愛をいただいています。今週の週報の今週の御言葉のところにも書かせていただきましたが、ローマ人への手紙の5章5節にはこうあります。この失望、希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと、このように書かれています。私たちに与えられた聖霊によって神様の愛が私たちの心に注がれているということです。ところでパウロはどのようにしてエペソの教会のクリスチャンたちの信仰と愛を聞いたのでしょうか。この後のエペソ書6章20節を見ていただけますでしょうか。エペソ人への手紙の6章の20節を見ますと、彼はこのように取りなしの祈りを逆にかえって、祈り求めています。こうあります。6章の20節です。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいと、エペソの教会にパウロは祈りを要請しているわけですね。まさにローマの獄中にいました、生き延びキリスト教会を改革された小畑進先生は、すでにも召されましたけれども、新聖書仲介というその解説書の中でエペソ書を担当していますが、このように説明しています。言うまでもなくローマ獄中にあるパウロの世界は、獄屋を訪れる兄弟たちがもたらすニュースによって保たれていた。その彼の耳にエペソをはじめとする小アジア地方の人々の信仰と愛の知らせが飛び込んできたのだから、喜ぶのは当然のことであると説明しています。しかも箇所は違いますけれども、コロサイ人への手紙の1章の7節から8節を読んでいきますと、エパフラスがパウロのところに行ってコロサイの教会のこの様子と状況を報告したということが書かれています。ですからエペソの教会、コロサイの教会と教会は違いますが、教会は違えど パウロのところに行ってそれぞれの教会の様子を伝えた人たちが実際にいたということは注目に値することであります。エペソの教会は主イエス様に対する信仰だけでなく同じ生徒信仰者に対して愛を具体的に示したのでありました。しかもただ単にこの生徒とは書かれておらず、また一部のある生徒とも書かれていません。すべての生徒と書かれているということにも私たちは注目したいと思いますし、この一文を読んだだけでもエペソのクリスチャンたちが神様の愛でアガペの愛で互いに愛し合っていたことがわかります。エペソ書は獄中書簡と呼ばれていますように、パウロが牢獄の中で囚われの身でありながら、そして困難な中にありながらも神様にこの祈りを捧げています。考えてみますと私たちはどうでしょうか。私たちを取りなしの祈りへと導くものにはいろんなですね、この理由といいますか要因があると思います。相手に対する愛はもちろんのこと、その人への配慮といいますか心配など様々です。その人に対する心配などありますと、やはり取りなしの祈りを神様に捧げることもあります。私たちは親しく知っている人たちのために祈り、相手も自分のことを比較的ですね、親しく知っているならば私たちのために祈ってくれるわけです。地理的には離れていたとしても互いに祈り合うことのできる間柄、主にある兄弟姉妹、神の家族であるからこそ地理的にもですね、離れていたとしても共にいる祈ることができるわけです。今ジェカ日本福音キリスト教会連合は200の教会が所属しています。沖縄から北海道、北海道から沖縄ですね、200の教会が、集まっていますけれども、北海道のクリスチャンたちがこの香川の教会のために祈っていてくださる、そして沖縄の教会のクリスチャンたちもこの国分寺キリスト教会のためにですね祈っていてくださるという、その事実を感謝したいと思います。祈りの、フォーラムといいますか、それがまた新しくそのうちといいますか間もなく出版されるようですので、またそれが教会に届き次第皆さんにもお配りしたいと思いますし、この香川から全国のために私たちは祈る教会でありたいと思います。互いにこの祈り合うというこの姿は麗しいものではないかと思います。エペソの教会は今申し上げた通りであります。しかも私たちは祈るときにこの日本という国だけでなく、国境を越えているわけです。ここで一つ考えたいと思いますが、私たちは他のクリスチャンたちのこの愛と信仰を聞くときにどのように反応するでしょうか、あるいはこの受け止めるでしょうか。私たちは他のクリスチャンたちの霊的成長などを聞いてどのように喜ぶでしょうか。特に私たちがその人たちがいる場所からはるか遠いところにいるとき、今距離的なことをもう申し上げましたが、なかなか会うことが難しいならば、信仰と愛が実践的に行われていることを、その事実を知ったときに、そのことの上に私たちはどのように神様を賛美し皆を崇めるでしょうか。パウロのこの姿勢は私たちに対する問いかけであると同時に、やはりチャレンジであると思うわけです。それではパウロはどのような取りなしの祈りを具体的に神様に捧げたのかということを共に見てまいりたいと思います。先ほども申し上げましたように大きく分けて2つあります。それが1つ目は17節の祈りです。そして2つ目は18節19節の祈りであります。分けると申しましても全てがつながっている内容でもありますが、 分かりやすいように便宜上そのようにして少し詳しく見たいと思います。まず一つ目の祈りとして17節です。17節をご覧ください。どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにとあります。まずパウロは神様のことを私たちの主イエス・キリストの神と表現し、続いて栄光の父と表しています。その神様が神を知るための知恵と啓示の御霊をエフェソのクリスチャンたちに与えてくださいますようにとパウロは祈りました。知恵と啓示を与えてくださる御霊ということですね。その理由は神を知るためであります。神様を全く知らないからでは知りなさいということではありません。神様を知るとはもう何度も皆さんもお聞きしておりますように、ただ単に神様についての知識、神様に関する情報のことではなく、やはり人格的な交わり、体験的なと言いますと語弊があるかもしれませんが、体験的な日々の歩みの中における交わりを通して、関わりを通して、神様のご本質、ご性質、どのようなお方であるのかということをさらに深く知るということであります。それは私たちにとっては神様の御言葉である聖書を通して、また御霊の働きによってなされることです。新共同訳聖書でも、神を深く知ることができますようにと訳されています。パウロが願っていたことは、この手紙の読者たちが真理を十分に理解し、明らかにされたその意味を深く悟る力が与えられることでありました。私たちが神様を知れば知るほど、また神様との交わりを深めれば深めるほど、私たちは御言葉に照らされるときに、聖霊によって自分の罪深さや愚かさ、至らなさ、不信仰などを示されます。そしてその上、私たちに対する神様の深いご愛と憐れみと恵み、慈しみを知ることができるわけです。つまり神様に対する本当の真の恐れがあると同時に、神様に対する愛と信頼が深められていくのではないでしょうか。そして二つ目の祈りがこの18節19節、詳しく細かく分けると三つあるわけです。しかもですね、19節の最後の部分を見ていただきますと、この二つ目の祈りの強調点は知ることができますようにと、あります。また18節をご覧ください。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、こう一つですね、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、これが二つ目です。また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるか、これ三つ目ですね。それら三つを知ることができますようにとパウロは祈りました。それぞれが少し長い文章なので、一度読んだだけではすっと理解しにくいかもしれませんが、よく読んでいくとその奥深さというものを理解することができます。今申し上げましたように、18節から19節にかけては具体的に3つのことが述べられています。最初の18節の前半の言葉に注目したいと思います。今3つあると申し上げましたが、その前に18節の前半をご覧ください。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになってと書かれています。実はですね、よく注意して読んでいきますと、心の目がはっきり見えるようになってというのは、心の目がはっきり見えるようになったというこの事実が 次に続く3つの取りなしの祈りのいわば前提であると言います。つまりその行為がすでになされた結果、つまり心の目がはっきり見えるようになったということ、その結果もたらされる状態が継続していることを表しているわけですね。何を申し上げたいのかと言いますと、あなた方の心の目がはっきり見えるようになった、そして今申し上げた3つのことを知り続けることができますようにという、そういう意味合いのことをパウロは語っているわけです。私たちのかつてのことを考えたいと思います。私たちは御霊によって新しく生まれる前は、すなわちイエス様を救い主として信じる前は、私たちの心の目、霊の目は閉ざされていました。心とあります。聖書において単に感情の座だけではなく、知性や感情、意志、全人格の中心を占めるところであるということです。神様によって全く新しくされた私たちは御霊を持つものとされました。もちろん持つといっても私たちが所有者で支配権があるわけではありません。信仰により御霊が私たちのうちに今住んでおられます。その御霊の働きによって実際に私たちは神の御霊に属することを受け入れることができるようになりました。それではその具体的な3つの取りなしがどのようなものであるかを見ていきたいと思います。その1つが神の召しによって与えられる望みがどのようなものかということです。召しというのは聖書の中に何度か出てきます。同じエペソ書の4章の1節や4節にも出てまいります。当然ここでの召しというのは神様からの聖なる呼びかけ、招きであります。神様がご自身の主権的なご計画によって私たちが尊い御救いに預かることができるように呼び出してくださった、招いてくださったということです。私たちは神様からのその聖なる呼びかけ、招きを受けて、その呼びかけ招きに応じたものに過ぎないわけですね。皆さんとご一緒に一箇所聖書を開きたいと思います。第2テモテの1章9節をご覧ください。新約聖書の425ページになります。第2テモテ1章の9節です。神様の召し、呼びかけ、招きについて書かれている箇所ですが、テモテへの手紙第2章9節をご覧ください。9節は途中で終わって10節に行くわけですが、9節だけを皆さんとご一緒にお読みしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では1章の9節を読みたいと思います。3、はい、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、ありがとうございます。10節を私が読みますが、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのですと。この後ずっと続いていくわけですが、この2章、失礼しました、第2テモテの1章9節にはパウロはクリスチャンたちが聖なる招きを持って召されたということを確認させています。私たちを罪と死と滅びから救い召してくださったのは神様のご計画と恵みであることが、この第2テモテ1章9節に記されているわけです。皆さんそれぞれが信仰を持つに至るまでの証、信仰を持ってから今に至るまでの証は私たちは時々ですねお聞きしますし、それは恵みのひとときであります。神様の主権的な救いの御業は 私たちの思いや考えははるかに超えたものであります。時々ですね、本当にこのような私が神様の尊い御救いに預かった、神様の深いその救いと招きと選びというものは私たちの理解をはるかに超えたことであると同時に、そのことを感謝を持って恐れを持って受け止めるわけです。でもう一度エペソ書一章に戻りたいと思います。18節のところに戻りたいと思います。パウロはこの18節の召しによって私たちのものとなった望みがどのようなものかを理解することを願っています。つまりこの召しと望みという関係がここに書かれています。イエス様にあって私たちが持たせていただいたこの召しには喜ばしい、また素晴らしい未来と約束があります。しかも聖書が語る望みは何かを望むというような単なる希望、こうしたい、ああしたいという願望、希望ではなく、将来とこれからのことと密接な関係があります。つまり将来への確信、未来に対する確信という意味合いが含まれているわけですね。その望みについて今朝全部お話しできませんが、救い主イエス様が十字架にかかられ、死んで葬られました。で、3日目によみがえられたわけですが、そのことを通して私たちを新しく生まれさせてくださいました。で、生きる望みを持つようにしてくださったと第一ペテロの一章にも書かれているわけですが、さらにこの将来におけるイエス様の再臨、再び来られるという希望が与えられているということは、日々の困難な歩みの中にあっても私たちを励ましてくれる素晴らしい事実であり約束であります。再び来られることによって神様がなさろうとしておられる御業というものは、神様が与えてくださった約束であり、また素晴らしい事実であります。そして二つ目ですね、二つ目の祈りの中のさらに三つに分けた中の二つ目です。それが、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかということです。生徒たちが受け継ぐものとは、生徒たちの中にある所有財産ということですね。お金の話ではなく与えられた、所有財産ということです。それは一章にも書かれていますように、世の終わりにおいて私たちが受け継ぐようにと備えられている御国、そしてその栄光に輝く素晴らしさを指しています。御国の相続人とされているのが私たちであり、御国を相続するものとされているということです。それを本当に知る、深く知ることがパウロの願いでした。一章の11節をご覧ください。生徒たちが受け継ぐものがどんなものか、エフェソの一章の11節をご覧ください。こうあります。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのですと。御国を受け継ぐものとなりました。そして少し飛びますけれども、同じ一章の14節をご覧ください。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためですとあります。ここにも御国を受け継ぐことの保証が、聖霊であるということが書かれています。そして3つ目ですが、神様の滞納の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかということです。一つの文としては長く似たような言葉が繰り返されて理解、しにくいかもしれませんけれども、まずここには力が2つ2回出てきます。神の滞納の力、そして神の優れた 力とあります。二つ目の神の優れた力という意味は、デュナミスと言います。つまり今でいうところのダイナマイトという言葉のが、ですね、その元々の意味にあります。そして私たち信じる者に働く神の優れた力とあります。私たち信じる者に働くというのはエネルゲイアという言葉ですね。つまり今の、エネルギーという言葉、そのダイナマイトにしてもエネルギーにしても力と関係があるわけですが、似通った言葉を重ねて用いることによって私たち信じる者に働く優れた力がどんなに偉大なものかということをパウロは語ろうとしています。実際に、パウロ自身が神様の力強い、働きをすることができたのも神様の力でありましたし、その御力によって彼自身が生かされていました。そして与えられたこの使命ですねを果たすことができたわけです。パウロの働きの秘訣は自分の力ではなく、彼のうちに働いておられる神様ご自身の大能の力、偉大な優れた力でありました。私たちは信仰を持つ前と持ってからの歩みには様々な変化、大きな違いがあります。劇的に変わることは何にしても、私たちはイエス様を信じる前と信じた後ですね、大きな変化を遂げます。もちろん劇的な変化というものを遂げる方々もいらっしゃいますが、それは自分の力によってではなく、イエス様を救い主として信じ、そして日々の歩みの中においてもしっかりとイエス様を人生の私の主として信頼していくときに、神様は私たちのうちに豊かに働いてくださるということ。サタンはイエス様にある計り知れない素晴らしさから私たちを引き離そうとします。また私が置かれたさまざまな状況が私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離そうとします。エペソ書、また別の章を見ますが、6章の10節をご覧ください。パウロはまとめる形で終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさいと書きました。そして11節以降、悪魔の策略に対する私たちの霊的な備えについて記されているわけですね。先ほどお祈りの中にも御言葉による部分のことが祈りの中にありましたが、特にこの箇所では霊的な備えについて記されています。私たちはサタンの誘惑に自分の力で勝利することはできません。しかし私たちのうちに働く聖霊の力によって、御言葉と祈りを通して悪魔の策略に立ち向かうことができるわけですね。神様は私たちの生活において罪に打ち勝つ力をも与えてくださいます。パウロは自分自身が神様の力をどれだけ、素晴らしいかということをよく理解していたからこそ、彼は当時のクリスチャンたちに、そして私たち信じる者に働く神様の力の偉大さを知ってほしいと心から願いつつ、取りなしの祈りを捧げました。もう一度一章に戻りたいと思います。パウロの取りなしの祈りはこの15節から19節まで書かれていますし、エペソの教会に対する思いはこの19節にとどまらず、20節以降、23節まで続いているわけですね。内容的には当然つながっています。20節以降については再来週ご一緒に開きたいと思いますが、1章23節で最後の箇所ですね。1章の最後、教会はキリストの体であるということを説明するにあたって、パウロは神様の霊的祝福と 深いご計画をまずこの一章で語りました。そして15節以降では、エフェソの教会の愛と信仰を聞いて取りなしの祈りを神様に捧げ、その祈りの中でも神様の召しによって与えられる望み、希望がどのようなものかを知ることができるようにとパウロは祈ったわけです。しかもパウロはエフェソの教会のクリスチャンたちのために取りなしの祈りを捧げただけでなく、先ほど6章を開きましたように、パウロは私のためにも祈ってくださいとそのように書き記しました。ですからパウロとエフェソの教会の間にはやはり祈られるというこの関係、うらしい関係がありました。私たちもこの公園でキリスト教会という一つの群れの中で共に祈り合う教会であると同時に、他の地域にある諸教会のためにも祈る、このそれぞれの地域教会でありたいと思います。明日も午前中だけですが牧師会が開かれます。広島から来られたり、主に香川の教会の牧師たちが集まるわけですが、共に集まることによってそれぞれ分かち合います。特に香川ではここさまざまな祈りの課題があるわけですが、それでも共に分かち合い祈ることができる、そのような、群れとされていること、私たちはそのことの理解をさらに深めたいと思います。今週1週間パウロの取りなしの祈りを思い巡らし、その意味をもう一度ですね、それぞれの皆さんが深く考えるときとお互いにですね、させていただきたいと思います。そして御言葉と御霊の導きと見出しをいただいて、困難な中にも主からの平安があることを信じて、神様が与えてくださったその望みにお互い共に生かされていきたいと思います。また午後のことも覚えつつ、最後に祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。パウロはエペソの教会のために取りなしの祈りを捧げました。その祈りの具体的な内容は一読しただけでは難しく感じる内容ではありますけれども、それだけエペソの教会、あるいはその手紙を読んだ人たち、また現代に生きる私たちに対する取りなしの祈りであることを覚えてありがとうございます。困難の中にも神様、私たちはあなたから与えられる平安によって歩むことができる幸いをありがとうございます。パウロはやっぱりその教会の愛と信仰を聞いて取りなしの祈りを捧げました。さらに私たちにも神様に対する信仰と信頼、また神様の愛をいただいたものとして共に祈り合う教会として、また地域にある諸教会との間における祈りも神様、さらに深めることができますように。今日は午後、高松に住むキリスト教会の方々が来られますが、神会の見学ということのみならず、その交わりを通して、また祈りを通して神様、あなたを崇める時としてください。それぞれ皆さん、日々の歩みの中でさまざまな戦いがあります。それでも主が共に伴ってくださること、ご臨在の主が私たちのそれぞれの歩み、教会の歩みを確かなものにしてくださいますから、ありがとうございます。続けて主を見上げて、御言葉と御霊によって歩むことができますように、すべてを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。